TBS Podcast。
石橋貴明のゲートセブン。さて、石橋貴明のゲートセブン。今週のテーマは、2000年代の球界を深掘りということで、ベスト9企画の第4弾。2000年から2009年までを、私、石橋貴明が2000年代のベスト9として、選出、発表いたします。前回が去年の8月にやりましたので、約1年ぶりに、そうだ、ベスト9やってないね、ということで気づいて、今日は2000年から2009年まで、この中でのベスト9を発表したいと思います。ちなみに2000年代どういう球界の流れだったかと言いますと、そうですね、この2000年っていう時のこのスタートの日本シリーズが、いわゆる ON シリーズだったんですね。巨人とダイエーが戦って、長嶋監督率いる巨人と王監督率いるダイエーが戦ったという ON 対決という、やはりミスターと王さんの名前が、やはり選手より ON 対決っていうことになって、4勝2敗でジャイアンツがダイエーを破り、6年ぶりの日本一、松井秀喜が8打点で MVP と、シーズン MVP も松井秀喜と、日本シリーズも MVP は松井秀喜、それからそうですね、このくらいからそうガンガンみんながアメリカに渡っていくという流れがまた加速していくときですよね。まず新庄選手がメッツで、2001年イチロー選手がそうですよ MVP 取って、 MLB で MVP って、大谷さんがこの間取って大騒ぎしてましたけど、この頃のイチローの MVP ってあんまりそんなにあれだよね、大騒ぎにならなかったよね。でももう一路1年目で取ってんですよね、2001年の、この年の僕は一路選手がセーフィコでオールスターで、アリーグの一番バッターでランディ・ジョンソンから一塁内野安打打った時のこの試合を僕はセーフィコで見てます、はい、TBS の仕事で見に行きます。アリーグがクレメンスで、ナリーグがランディ・ジョンソンが投げたんです。はい。そうですね。それから2002年は、原ジャイアンツが、スイープで西武を破って、日本一。あ、パリーグはそうですよ。カブレラが55本打って、王さんの記録を破るのかって言われた時でしたね。55本。そして、日本シリーズで日本一を取って、松井選手がヤンキース。あの会見がね、なんとも人生かけて戦ってきますと。裏切り者と言われてもしょうがないですっていう、なんか、男がこう旅立っていく時のなんか、独特な、なんか、伊集院さんが週刊文春で昔の日本の侍が海を渡った時ってこういう感じだったんじゃないのかっていう特別なんか寄稿してましたよね、いい顔だと、実に昔の日本人のいい顔だって書いてありましたよね。そしてそうですね、2003年ダイエーが日本一、2004年は西武が日本一。あ、2004年松中くんが三冠王ですよ。ああ、なるほどね。はい、そして、井口くんがホワイトソックスに。すごいね。たくさんあるね。2005年は、バレンタイン監督率いるロッテが優勝。日本一。4連勝で日本一。MVP は今、あ、これがあれか、33対。そうですね。ね。33対4だよね。
あ、そうですね。
そうだ。 2005年。で、2006年が、日本ハム。ダルビッシュ大活躍の時か、これ。で、松坂大輔がレッドソックスで。ワールドシリーズの勝利投手にも次の年、なって。そうですよ、レッドソックス。呪いが解けて2回目だ。2004年で1回解けたから。ねえ、すごいね。2008年、西武がまた4年ぶりの日本一。巨人、7年ぶり日本一。MVP は阿部選手。あ、WBC の第2回のあのイチロー選手がセンター前に韓国戦延長で打って、僕は準決勝を見に行って、決勝いいと思うのテレフォンショッキングに呼ばれて見れなかったっていう時ですよ。そんな感じの約10年ですね。これを決めるということで。ちなみに、私は何をしていたかと言いますと、私は、2000年代になりますと、ちょうど2001年で40だったのか。若いね。2000年、そうです。2000年は、スポーツ王は俺らがスタートして、この年からスポーツ王始まってるんですよ、2000年。畠山さんという、今、岩手朝日の社長さんになったんですけど、畠山さんという人が、スポーツをテレ朝でやりませんか。ちょうど生だらが終わったぐらいで、ああいう PK 対決も含め、ちょっとスポーツもんをやりませんかっていうところでスタートしたのが、スポーツ王です。長きにわたり。ありがとうございます、本当に。今年もまた、収録スケジュール入ってるんで、来年の2023のお正月もやらさせていただきます。そして2001年は先ほど歌いましたけど、野猿コンサートツアー撤収ということで、3年活動したんだね。3年活動した野猿がこの年最後、代々木第一体育館で完全撤収したという。すごかったですね。満員でしたね。そして、そうです。石橋レシピをやったり、TBS では、それから、そうですね。まあ、2008年に矢島美容室やったりして、まあ、なんとなく、40代は頑張ったなっていう感じの10年間でした。それでは、行きましょう。2000年代の、まずは、ピッチャー。前回同様ですね、これまでに選ばれた選手は入れてません。ですから、前回イチロー選手や、松井選手はもう選んでしまってるんで、この00年代にも活躍されましたけども入ってません。じゃあいきます。まずは先発、松坂大輔、西武ライオンです。まあ大輔がこの年代ではもう勝ち星、そしてそうですね、防御率、そして奪三振、非常に上原君とほぼほぼ競ってるんですけども、大輔のやっぱなんでしょうね、奪三振も7年間で1204取ってんですよね。やっぱ奪三振率、そして防御率も 2.997。 勝ち星は上原君と同じ92勝なんですけど、上原君は9年で92勝なんですけども、大輔は7年で92勝。ちなみに一番勝ったピッチャーというのはこの10年だと西口投手、103勝、103勝この10年で勝ってるんですけど、200は勝たなかったんですよね。だからこのぐらいの時代から200勝つことが難しくなってくるんですよ。まあダルビッシュ投手とかも、まだこの時5年だから、まだ63勝ぐらいなんですね。防御率も非常に 2.201 でトップなんですけども、まあ大輔の勝ち星、そして防御率、奪三振、これらを加味して先発投手は松坂大輔投手です。そして抑え、岩瀬一樹、中日ドラゴンズ。もうちょっと飛び抜けてましたね。233セーブ上げて、まあ岩瀬が出るともう試合は終わってしまったなという、まあそんなにスピード抜群な速さとかいうものではないんですけど、やはりあのスライダー、ちょっとスリークォーター気味から外からクッて入るスライダーとか、右バッターの膝元にクッて入るスライダーは、まあスライダー、カットボール、まあ、今の言葉だったらカットボールに近いぐらい曲がりがクッっていう曲がりで、まあ、ちょっと打てなかったですね。左バッターも右バッターも全然当たらなかったですもんね。まあ通算多分セーブも1位じゃないですか、岩瀬はね。そうですよね。この後もずっと頑張って通算セーブ数も多分1位だと思います。この年の10年間の抑えは岩瀬仁紀投手、中日ドラゴンズ。さて続いてキャッチャー阿部慎之助、読売ジャイアンツ。これがね結構激戦で、まあ阿部慎之助か城島くんかということで非常に悩んだんですけども、そうですね、日本一の数もほぼほぼ変わらずで、まあホームランがちょっと実動の年数が9年と6年なんで、まあ、当然のように阿部慎之助のホームランも、約40本ぐらい多かったりして、そしてそうね、打点も、632打点、上げてますし、だけど打率で言ったらジョーちゃんは3割5厘打ってるんで、新之助はこれだとベスト30に入ってないんですね。でも後に首位打者取るわけですもんね。そうですよね。激戦でどっちを取るなと言って悩みましたが、今回は読売巨人軍の阿部慎之助くんがキャッチャー。では続いてファースト松中信彦、ソフトバンク。まあ今のところ今年そうですね、村上が取らなかったら、まあいわゆる最後の三冠王と言われています。松中選手も打ってますよね。まあ大英ソフトバンクという名前は変わりましたけども、299本塁打、そして3割6厘、そして打点はトップですもんね、991打点。すごい打ってる。打点トップだもんね。ラミちゃん抑えてるもんね。いやー打ちましたよね。特にこの頃の大英は西武を倒さないとどうしようもないと言って、松坂大輔と松永君の対決ってのはやっぱちょっと見応えありましたもんね。サヨナラホームラン打って大輔がもう下向いてこう歩いていくところを歓喜の松永君がサードベースで一瞬こう交わるみたいなシーンとかありましたもんね。まあ松永君はそういった意味じゃ、オールジャパンの4番もそうですね、 WBC とかで打ってましたもんね。非常に打ってました、松中信彦選手、大英ソフトバンク。そして セカンド井口忠人大エースソフトバンク。まあ井口君も打ちましたよね。だからこの時代城島、松中、井口というこの打線の厚みが大エースソフトバンクの強さでしたもんね。井口ホームランは125本、6年で打率は2割9分2厘、そして打点はそうか、意外と1番とかそのぐらいとか2番とか打ってたから、そんな打点はないんだね、うん、でもまあ攻守にわたって、うん、引っ張りましたもんね。そしてメジャー行ってホワイトソックスでも世界一になって、うん、ギーエン監督のスモールベースボールを体現するために僕キャンプ行った時、初日かなんかフリーの打撃終わって全体練習が終わった後、黙々とバントの練習してましたからね。って大英とかで全然バントなんかやってないのに、あースモールベースボールの時はバントやるからバント練習やってんだって、ずっとやってましたよバント練習。まあまあ今や立派なロッテの監督、もう月日の流れるのはあっという間ですよ。ということでセカンドは井口忠人選手でした。続いて三塁手。三塁手がちょっと一番今回悩みに悩んだんですけども、候補がねたくさんいるんですよ。ヤクルトの岩村選手、そして横浜、当時横浜だったんですね、村田選手で、広島から阪神、新井選手、新井さん、そして小久保選手、中村のりちゃん、から小笠原選手、この中でもう悩みに悩みましたけども決めました。三塁手小笠原道弘、日本ハム、巨人。そうですね、悩んだんですけどね、小笠原くん、そうホームランが280、ほぼトップですね三塁手。そして打率がやっぱり3割2分4厘打ってるんですよ。ちなみにトップは青木選手なんですけどね、3割3分1厘でも6年なんで、小笠原選手9年やって3割2分4厘なんで3位、そして打点はこのさっきの候補の中では1番、815打点。まあちょっと非常に僅差の戦いでしたけども、この年代のナンバーワンのサードは小笠原道弘選手、日本ハムから巨人。ガッツと独特のこのねスイング、まあほぼ全部フルスイングでしたよね。当てに行くことなど考えてないっていう振り方をしてましたよね。振った後にもう体がなんかもうねじれるんじゃないか、ねじれて切れちゃうんじゃないかぐらいまで振ってましたよね。あれだけ振れるってすごい、まさにガッツということで浅原選手。そしてショート、このショートもまあ激戦でしてね、まあ悩みに悩んだんですけど、まあこの選手、ムネリンとかいろいろ井端くんとかもいてね、非常に悩んだんですが、ショートはこの方、中島博之、西武ライオン。中地なんですよ。中地がねやっぱり打ってるんですよね。打率3割、きっちり3割打って、打点471打点、本当に守備もうまかったですし肩も強かったですし、右にも左にも打てるっていう長距離砲でもあったので、まあ人気もありましたしね、長地。 本当に非常に僕は結構長い間お友達でいるんですけど、家族で一緒にご飯食べたりなんかして、今でも中地中地ってこの間も東京ドームで会った時に、中地元気、ありがとうございます、非常に2枚目でいい男で、まさにナイスガイということで、ショートは中地でした。そしてガイア、ガイアもまた激戦でしてね、ガイアで入れるか DH で入れるかっていうことで非常に悩んだんですけども、まあいろいろ考えてガイアと DH こういう形で選びました。ガイア、まず一人目、ラミレス、ヤクルトスワローズ、巨人。ラミちゃん打ってんだよね。もう本当にホームランが287本、そして打率3割5厘、そして打点は松中君に次ぐ第2位の980打点、すごい、ほぼほぼ毎年だから100打点ぐらい叩き出してたところですね。まあ本当によく打ち、そしてパフォーマンスもいいから子供たちからの人気あり、ペもありゲッツもあり、いろいろありましたけども、非常に長きにわたって4球回でよく打ったということで、まず外野の一角はラビちゃん、そしてもう一人、金本智明、広島から阪神。金本選手はもう本当にまさに怪我にも強く、片手一本で手首折れてるのにヒット打ったと、あのシーンだとか、まあ本当に兄貴と呼ばれて大人気選手でしたけども、成績もすごい、ホームランは282本、打点は974打点、打率2割9分6厘、まあ本当に話をやっぱり聞いてると一番最後までバット振って甲子園を後にしてたとか、あの体の強さと、そして練習量でこの成績を叩き出してたと。うん。外野のもう一人は兄貴こと金本選手でした。そして外野部門もう一人は和田和弘、西武から中日、ベンちゃんですよ。和田ベンちゃんも打ってましたね。ホームラン219本、そして打率3割1分4厘、そして打点が691打点。まあキャッチャーから外野に行って打撃を生かすために、これでこの成績を出したんですからね。大学出てきっちりスタートだからちょっと遅いんですよね、だけど迷宮会まで入れる、2000本安打以上打って、非常に打撃理論はもうきっちりされてる方で、タカさん、右の肘がへその前をこう通らないと内角はさばけないんですよっていう話を、マリーンスタジアムで約20分僕に素人の僕に説明してくれました。この肘が、右の肘がへその前、なかなかね、わからないぞ、へその前っていう、じゃないと内角はうまくさばけない、内から内からこう出していくんですよ、バッと、非常に理論家で、でもサントリーのモルツ球団のゲームでは必ず佐野と小田君ってキャッチャーと和田君がデッドボールをめぐって、みんなでヘルメットと帽子を飛ばして、審判まで最近マスク外すとツルツルで、全員でなんかそこでツルツルコントをやるっていうお茶目な一面もある和田ペンちゃんが3人目の外野手ということで、外野部門はラミレス、金本選手、 和田選手と、この3人で決まりました。そして悩みに悩んだ DH はこの方、タフィーローズ、近鉄、巨人、オリックス。もうローズは打ちましたからね。ローズも55打ちましたよね。で最後やっぱ打たせてもらえなくなって、
ああ
とか言って、だからカブレラローズってこの頃本当に禁断の記録に王手をかけて打てなかったんですよ。まあローズも10年間でカブレラを上回る353本のホームランですよ。350、カブレラも打ってんですよ。でもどっちだ、でもカブレラも322本なんですね。353。そして打点が899。これカブレラの829を上回って、この時代松中くん、ラミちゃん、金本くん、その次で第4位でタフィーローズと。タフィーローズはなんか言うと、審判とかに文句言うときは英語ですけども、日本語ペラペラですからね。
あ、そうですか。
はい、英語でじゃあってまずいことは英語で言ってますけど、ペラペラですよ。それで10年もいて、だね、あの大阪ドームとかにハーレーで乗りつけたりするよね、タフィーローズ。これってすっごいホームラン打ってましたもんね。ちょっとバットこう寝かした感じでタッっていう。だからあの頃の、まあ、いて前打線はローズと中村のりちゃんで引っ張って、強かったですよね、あの時代の近鉄も。伊手前打線かっこよかったです。だ吉岡のりちゃん、ローズ、これ結構3-4-5じゃないですかね。いや懐かしいですね。うん、ということで、ベストナイン、もう一度もうおさらいしますか。先発は松坂大輔、抑えは岩佐宏樹、キャッチャーは阿部慎之助、ファーストは松中君、セカンドは井口君、サードは小笠君、ショートは中島君、そして外野はラミレス、金本、和田、そして DH はローズということで、2000年から2009年、この10年間のベストナインはこういう形になりました。そうね、またここで野球が一つ変わった感がまたありますし、そして気づくとベストナインでセリーグが 1,2,3,4 人で、それでパリーグが 1,2,3,4,5,6,7、 和田ベンちゃんをパリーグにすると7人がパリーグと、だんだんこの辺りからパリーグの時代が始まりつつあったということですよね。気づくとね、だって80年代が江川さん、90年代前半は野茂、90年代後半は斎藤正樹で松坂大輔、抑えは斎藤明夫さん、赤堀、大魔神岩瀬、キャッチャー伊藤くん、村田中ちゃん、谷重くん、阿部で、ファーストが清原、広沢、ロペス、正田くん、セカンドが落合さん、辻さん、ローズ、横浜の、そして井口くん、サードが掛布さん、松永、江藤、小笠原、ショートが平田、野村、松井和夫、中地で、外野が秋山、山本浩二、クロマティ、前田、パウエル、一郎、松井、鈴木貴則、山崎武、そし そして今回はラミレス金本和田。 DH はずっと外国人選手ですね。ブーマー、ブライアント、ニール、ローズ。なかなかいいですよね、長距離砲で、そうなんですね。だから DH は当然のようにセリーグないんで、まあ、パリーグの強打者たちがこういう形で締めていきますけど、これがまた10年代から去年おととしの20年とか19年ぐらいだとまたこれ変わってきますよね。誰なんだろうな、これまた変わりますよね。誰なんだろうな、誰なんだ、ピッチャー誰なんだろうな、やっぱダルビッシュ君だか、大谷君は鈴木の世代入ってきちゃうもんな。
そうですね、10半分ぐらい
分かんない、まあ、とりあえず、またこのベストナイン企画やりますので、皆さんおいおいそれはねえだろうとかいろいろ思われてる方多いと思いますけど、あくまで私の独断と偏見で決めさせていただきました。00年代のベストナインはこのような形になりました。
石橋貴明のゲートセブン。
さあ続いては月に一度のこのコーナー、教えてタカさん。お相手は私は庶民派なのハムカツ大好き田村真子さんです。
よろしくお願いします。そんなハムカツ食べると庶民派なんですか。
ハムカツはやっぱりイメージ庶民の味でしょう。そうね、昔俺たちがちっちゃい時は、うん、なんかお肉屋さんで隣でこう揚げてて、ハムがちょっと周りが赤いね、安いハムを揚げてハムカツっていう。
そうなんですね、でもあの分厚いハムは贅沢ですよね。なんなら
分厚いハムのハムカツは庶民のハムカツじゃないですよ。
あ、じゃあやっぱ居酒屋さんのハムカツはちょっといいハムカツってこと
ですか。そうですね、いわゆるハムの厚みは違いますもんね。ペラッペラですもんね、なんだこれっていう、
ほぼ衣みたいな、
うん、
そうなんです、ね、
それをパンに挟んで食べるっていうね、
コ
ロッケとかね。
レトロ
何レトロ、
レトロ、
え、コロッケパンとか食べたことない。
あ、コロッケパンはありますね、多分学生の頃とかに。
普通の食パンにコロッケと、
はい、普通の食パンか、
キャベツとソースかけてガブッと。ない、
なんかちょっとあのちゃんとしたちゃんとしたパンっていうか、あのなんていうんですか、このバーガーっぽいパン、
バンズ、
バンズなんですかね、うん、みたいなのにコロッケが挟まってるのとかはなんか売ってました、パン屋さんに。
それはあれでしょ、いいパン屋さん、家でさ
家ではやんないです。
家でね、おちょっと腹減ったとか言って、あ、コロッケあんじゃん、昨日の残りあんじゃん、そういう
と、おー楽しそう。
というわけで、はい、このコーナーで、
はい、今月行われる注目のスポーツイベントをご紹介するんですけれども、はい、その魅力をですね、はい、高さんに教えてもらいます、はい、ざーっと紹介していきます、はい、7月15日から24日で陸上ですね、2022世界陸上が開催されるんですけれども、これは TBS で放送されます。
もうなんかあれなんでしょ、小田くん最後なんでしょ。
そうなんですよ。
おい
ね
っちな。
そうなんです、なんかね、見られなくなると思うと、あの世界陸上の熱い小田さんの姿を、
ねね、
ちょっと寂しい。
俺歌番やってる時ちょうど終わって、はい、12時ぐらいで終わって、じゃあどっか一杯飲み行こうかってバーって中井くん通りっていくと、小田くんがやってて、1、2回乱入しまして、これからこれから何なんですかとか、これから高さん 5000m ですよとか、なんとかハードルですよとかって、中井と、
あ、
中井美穂と中井正宏と俺と小田くんの4ショットで何度かお邪魔しまして、
うわーすごい、飛び入り楽しいですね、
ほら歌とか歌うじゃん、
あ、そうですね、
ね、あのテーマ曲とかで歌番とかでそれをパリで撮ったことありますよ。セーヌ川のところのビャーってね、 お船に乗って観覧船、
はい、
お船に乗ってこう、はい、ちょうど7時ぐらいになると、
はい、
エッフェル塔がバリバリバリバリバリバリバリバリバリバリバリバリってなるところにちょうど合わせてこう船がこう撮ってるとこう合わせてバリバリバリバリってなってるとゴタ君がこうやって歌うんですけど、その日すごく風が強くて、
はい、
で、こう、オダックの髪がちょっとこう、風でこう、セットが乱れちゃうんですよ。
はいはいはい、
そう、オダックがちょっといいですかって、すいません、ベイクさんって、バーってまたヘアスプレーでこう固めるんですけど、はい、固めても、その、セーヌ川の川の風が激しくて、
はい、
デック2やっても、バーって乱れちゃうんですよ。小田君完璧してください。すいません、すいませんって言ってる間に、バリバリが終わっちゃうから。
そっか。時間がね、
あと1時間待たないと。
すごい。でもそんなロケっていうか、
はい。
行ったんですね。
私って行きましたよ。
すごいなTBS もかつてはそうだったんですね、ええ
ええ、もうそれだって小田さんですもん。小田さんの世界陸上のね、テーマ曲を撮るのはやっぱりパリじゃないと。
パリ
小田さんほら。
うわ、
そうだ、あとパリ大会だったのかな。
そういうことなんですかね。
パリ大会だったの。それでもうそのエフェルトがバリバリバリバリバリバリバリバリバリバリバリバリバリってするところをちょうど船が通過して、小田くんがそこで歌うみたいな。いいかな、ちょっとメイクさんいいかな。
大事ですよね。ヘアスタイルもね、ちゃんとしないと。
バッチリ決めて。だから夜、どこで食べるんですかつって。僕は中華料理行きますけど。
うん、
あ、そうですか。うるさい中華料理屋と静かな中華料理屋って、そのうるさい中華料理屋っていうのは、なんかちょっと音がガンガン鳴ってる、今のイケてる感じの、なんか店だって。で、俺らは飯食うのうるさいの嫌だな、つって、うん、小田くんはうるさい方行きました。俺ら静かな中華料理行こう、つって。独特な小田君の「じゃあ僕はうるさいうるさい聞きます」「ラララサルダンラディトゥナイラララララララララララララ
ララララララ
ララララララララララララララララララララララララララララララちょっと寂しいですね。
そうですよね、ええ、ずっとあの二人の世界陸上を見てなんか本当、
う
んね、育ってきたっていうか、ずっとそうだったからやっぱりね、ええ
、最後の世界陸上 TBS で放送されるということで
見ていただきたいです。
はい、はい、
そして7月14日から7月17日、はい、かぶっていますが、うん、ゴルフ第150回全英オープン。
第150回ですか。これがあれですよ、まこちゃん、はい、The Open ですよ。
あ、これが The Open か。イギリスでやる、ね、
あ、グレートブリテンオープンとは言わないんです、
はい、
一番最初にオープンというみんなが参加していいよっていう大会で始まったんで The Open。 1860年ですよ。
何があった。
1860年ってもう分かんないですよね。江戸時代、
江戸時代か
日本は。
わかんないや、語呂合わせをもう全部忘れてしまったので、
うん、
そんな時代から、
ええ、そして今年はですね、
はい、
セントアンドリュースというゴルフ発祥の地と言われています。世界最古のゴルフコース、スコットランドにあるんですけど。
そうなんですね。
ものすごく、まあ、リンクスといって、
はい、
もう本当すぐそこが海なんですよ、
はい、
あ、風吹いちゃったら多分クラブ3つ4つぐらい上げないと距離変わってっちゃうんで、100ヤード打つクラブを3つぐらい上げなきゃいけなくなっちゃうと、そうですね、やっぱプロでも8番とかぐらいで、普通はサンドウェッジぐらいで打てるのが8番9番とか使わないと、うん、届かないですよ。ですごく海風が強いんで、はい、下が硬いんですよ。下が硬いんですよ。
削れてるってことですか。
もともと地盤が硬いんで。
そっか、岩みたいな。
はい、あ、だからあの高く上げると弾んじゃうんですね、はい、グリーン上が。だから転がした方がいいんですよ。
グリーンがちゃんとあっても、うん、下が硬いと、
はい、
そういうもんなんですね。
フェアウェイもすごい硬いんで、だから転がした方がいいんです。
あ、なるほど。
僕一回プレイしたことあるんで、ここです
ごい。それはどういう機会？
大会があって、はい、ダンヒルカップっていう大会があって、はいはい、これに2007年に出てるんですよ。
すごい。
すごいですよ。ここで、とにかくゴルフが始まったと言われていて、
すごい。
で、ゼオープンは、はい、このセントアンドリュース以外にも、何コースがあって、もう回ってるんですよ。で、だから久しぶりです、セントアンドリュース。
そうなんですね。
多分6、7年ぶりかな、帰ってくるの。
結構久しぶりの。
カーヌスティっていうところもあって、そこでも僕やりましたけど。
全部いろいろ有名な。
でも、セントアンドリュースは基本的には、みんな誰でも、くじに当たればできるんです。
そうなんです、ね、
会員じゃなくて、これ、パブリックなんで、行って、シーズン中は、倍率高いですけど、はい、当たればやれるんです。
そうなんですね、はい、じゃあみんなにチャンスがあるんだ。
あるんです。
でもなんかそんなすごい海辺のところに作ったのがすごいですよね。そこが最初だからあれですけど、そんな風の強い、
すごい急いで17番とかは飛距離が出る人はここにコースのところにちょっとホテルがあって、はい、ホテルの上を打ってくるんです。
あ、それもありなんですか、はい、それがてかコースの中にホテルがある。
だから俺なんか飛距離が足りないから、はい、ホテルの中入って
たボールが。
本当本当。
それどうするんですか
？OB。
あ、OB か。
OB になっちゃう。
さすがに。
はい。飛距離がある人はこうビャンってそのこうちょっとこうねこう出てんですよコース。
はいはいはい。
この窓の上を狙えるんなら狙っていけっつってビョーンって。
あ、じゃあこういう大会 The Open とかだとそういうプロの方たちは、うん、みんな余裕で超えていくんですか、
はい、お前は飛距離ないからもっと左打てって俺は言われて左打てって。でこの17番に中島常幸さんが、
はい、
ものすごく苦労して脱出に4打を要したトミーズバンカーというのがあります。
そういう大変なバンカーなんですね。
はい、もうすっごい深くて深い
深いんだ
出ない。
え
こんなところなんですよ、壁なっちゃってるんで。
そんな深いんですか。
はい、階段で降りていくようなバンカーありますからね。
そうなんですか。
リンクス行くとも
う地獄ですねそんなバンカー
タイガー・ウッズある大会で4日間一度もバンカーに落とさなかったっていう、はい、それで優勝したっていう大会もあるんです。
バンカーってそれほど恐ろしいんですね。
はい、深くて
結構じゃあなんか面白いというか、
ええ、
特徴的な
コースなんですね。もう風が吹いたらもう誰が優勝するかわからないです。
うわあ、でも
そうするといいですね。いわゆるヨーロッパだとか、うんうん、スコットランドとかイングランド勢がやっぱ昔からこのリンクスに慣れてるんで、はい、やっぱ低い球で打ってったりだとかって
慣れてるんだ。
ヨーロッパ系が強いんですよ。
そうなんですね、
はい、
この The Open は、うん、
はい、
日本の選手は出るんですか。出ないんですか。
出ますよ。
あ、出るんですね。
松山君も出ますし。
松山さんも出るんだ。
一番近かったのが丸ちゃんが1打差でっていう、
はい、
う
ん
う
ん、
で途中までトップで11番だか12番で3パットしてだから急におかしくなっちゃった。限りなく近づいたのはマルちゃんですね。強分
なんですね、
はい。
去
年はちなみにコリン・モリカワ、
はいはいはいはい、
この方はですね、多分アメリカで3世かな4世かな、ルーツには日本人の方がいて、モリカワさんっていう名前がだから、
ね、お顔も
体もあんまり大きくないですし、だけどものすごくショットがもうショットメーカーでまっすぐ行って距離きっちり打てる人なんで、去年優勝してコリン・モリカワはその前 PGA チャンピオンシップかなんか勝ってますから、メジャー2勝目が、
ね、あれですよね、マスターズにも出られてましたよ。
出てますよ、ね、コリン・モリカワ
見ました。
で今そうですね、スコッティ・シェフラーはこの間のマスターズチャンピオン、シェフラーも強いですからね。そうですね、まあまあキロイも当然上に来るでしょうし、
うん、
松山君はこの間最終日65だっ 出して、4位に入りましたから、ちょっとこの大会も滑り出し1日目2日目どんなスコアで出ていくかでチャンスは大いにあると思います。
いやーこれは気になる、見たいですね。でもちょっとセリックと被ってるからな。
テレ朝系ですよ。
テレ朝系なんだ、うん、これ聞いていいのかなと思って、どっかでやるんですか。
テレ朝系です。
テレ朝系なんですね、
はい、青木さんが必ず解説で、あ風吹いちゃうとさ、ほらジャンバー着たり抜いたりするでしょって言ったら、ちょっとショート変わっちゃうんだよねってジャンパーって言うんです。ジャンパー、今俺たちはあれシャカシャカとか言うでしょ、ね、レインウェアとかシャカシャカとか、はい、ジャンバー着たり抜いたりするから風吹くとね、どうなるのかな、うん、下手すりゃね優勝ワンオーバーツーオーバーまであるよ。
それを聞きたい。
ジャンパー
言い方がいいですね。
なんていうのかな、もうほらあの手の感覚そういうのがね、うん、寒さでねどんどん変わっていっちゃうんだよね。冷えて
ちょっとうわうわ両方見ます。
ぜひもうゴルフとかやられるの？
同期にやってる人たちがいるんで、うん、打ちっぱなしとかは一緒に連れてもらったりはしたんですけど、うんうん、がっつり習うとなるとなと思って。
でも外に行く機会はだってないでしょ。だからまあちょっと今暑いからあれなんですが、ね、秋口ぐらいに行くとすごくゴルフ場綺麗でいいですよ、うんうんうん、そういった意味じゃ今降ってるなっていう、あ
ってなるんですか。
オンオフで行ったら、あ今降ってるな
って、うわ気持ちいいんだ、
どんどんどんどんあれね、月日は経ってっちゃうからね。
本当ですよね、うわ習いに行くか。ねえちょっとね、ああ考えます。
そのためにはちょっと見てジオープを見て、
はい、
ジオープ見ます。こういう大変なとこでもやっ戦ってたな、うんうんうん、みんなはっていう。
面白そうです、ええ、そこのこのセントアンドリュースも、ええ、セリクも見てください皆さん。
石橋貴明のゲートセブン、石橋貴明のゲートセブン。